お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書使徒の働きの学びに入ります。今日の聖書の箇所は使徒の働きイントロダクションと1章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から使徒の働きの学びに入りますが、使徒の働きは第5の福音書と呼ばれるルカの福音書の続編です。一節に書かれているように、医師であるルカがその著者です。使徒の働きは多くの意味で傑出しており、福音書と書簡の間の橋渡しの役割を果たしています。もし新約聖書にこの使徒の働きがなかったのなら、福音書と書簡の間には大きなギャップが残されてしまいます。マタイの福音書に最後に記されているイエス様に関する事実はよみがえりであり、使徒の働きの一章にもそれが記録されています。マルコの福音書においては、最後に記されているイエス様の行動は焦点で、それも使徒の働きの一章に記録されています。またルカの福音書では、最後に記されている事実は聖霊様の約束です。それもまた使徒の働きの一章にあります。そしてヨハネの福音書に最後に記されている事実はキリストの再臨です。そしてそれも使徒の働きの一章に書かれています。それはまるで四つの福音書が上後の中に注がれ、使徒の働きの一章という瓶の中にすべてが入ってきたようなものです。同時に四つの福音書すべてに出てくる大宣教命令が使徒の働きの中で再確認されています。使徒の働きには書簡の宛先である教会の始まりの歴史が書かれているので、使徒の働きと書簡と一緒に読むことは、初代の教会を理解する大きな助けになります。また、使徒の働きには、教会の始まり、教会の誕生が記録されています。そして、使徒の働きのテーマ、また鍵となる箇所は、一章の八節にあります。そこにはこのように書かれています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。この書物はこの鍵となる説によって次のように分けることができます。最初の七章は、聖霊様による使徒たちを通しての主イエス・キリストのエルサレムでの働きを記録しています。8章から12章は、聖霊様による使徒たちを通しての主イエス・キリストのユダヤとサマリアでの働きを記録しています。残りの章は、聖霊様による人たちを通しての主イエス・キリストの地の果てに至るまでの働きに捧げられています。使徒の働きは完結していません。パウロがローマで自費で借りた家にいるところでプツリと切れています。それは使徒の働きが聖霊の働きを記したものであり、今も私たちの中でその同じ方が栄光ある働きを続けているからです。それではここで使徒の働きの特色を三つ見てみたいと思います。第一の特色は、天に昇られた後の主イエス・キリストの傑出した偉大な働きです。主イエス・キリストは今は 弟子たちを後に残され、もう彼らと共にはおられません。人の働きの一章で、主は天に昇られました。でもその後も、主は彼らと共におられ、偉大な働きを継続されます。主はただご自分のミニストリーの位置、地理的な場所を移動されただけでした。主がこの地上におられた間はずっと、主のミニストリーの本拠地はカペナウムでした。今、主の本拠地は父なる神様の右の座にあります。このように、人の働きは主イエス・キリストの傑出した偉大な働きが強調されています。主は天国そのものの有利な位置から今も働いておられます。第二の特色は、聖霊様の傑出した働きで、主イエスは自分が天に昇った後に聖霊様を送られると約束されました。この約束はヨハネの福音書に4回出てきます。一つはヨハネの1章の33節。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。御霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。続いて7章の37節から39節。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が、後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。続いて14章の16節から17節。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。そして20章の22節。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。これと同じ約束が使徒の働きの中でも与えられています。使徒の働き1章の8節には次のように書かれています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。このようなわけで私たちも聖霊様の時代に生きているのです。この時代の偉大な事実は聖霊様が信者に内住されているということです。さて第三の特色は教会の力ある働きが記録されているということです。初代教会には力がありました。そしてもちろんその力は神様の御霊の働きです。初代教会の力は今日の教会には現れていません。なぜなら初代教会はそれ以来どの時代にも達成できていない高い霊的レベルで作動していたからです。どんな奉仕でも主イエス・キリストに誉れと栄光を期するとき、それは聖霊様が信者を通して働いておられるのですとマギ博士は述べています。第4の特色は、目に見える教会と目に見えない教会について焦点が当てられているということです。教会は聖霊の新しい制度です。教会は使徒の働きの中で存在するようになりました。第5の特色は、記録されている場所に特徴があるということです。使徒の働きはエルサレムで始まってローマで終わります。ウィリアム・ラムゼー卿はルカが書いているすべての場所を調べ、それが確かに正確であることを発見しました。 第6の特色は、使徒の働きでは、そこに登場する人物に特別な焦点が当てられています。ルカはこの中で、一般的な群衆の他に110人の人々を名指しで記録しています。私は一世紀の終わりまでには、世界には何百万人という信者がいたと信じています。教会は最初の300年の間に素晴らしい成長を遂げました。確かにその成長は今日ゆっくりになりましたが、それは主がそうなると言われた通りになっているからですと、マギー博士は述べています。第7の特色は、主のよみがえりに協調点が置かれているということです。主イエス・キリストのよみがえりは福音の中心テーマです。今日あまりにも多くの教会がイースターのメッセージまたはよみがえりのメッセージを1年に1回しかしません。牧師として私は何度も8月にイースターを特集しました。人々はただ一体説教者に何が起こったのかを知るために教会にやってきました。彼らは私が暑さでおかしくなってしまったのだと思いました。ところが初代教会ではイエス・キリストのよみがえりこそがまさにメッセージの中心であり、よみがえりに触れない説教がされることはありませんでした。ペンテコステの日のペテロの説教の中心テーマはイエス・キリストのよみがえりでした。ペテロは、その日に起こっていた出来事は、イエス様が今は天で神様の右手におられ、ご自分の聖霊をこの世に送られたという事実に基づいていることを説明しました。その時起きている不思議と奇跡は、すべては主のよみがえりによるものでした。そしてパウロのメッセージの中心も、やはり主のよみがえりでした。このように初代教会では、毎週日曜日がイースター、つまりよみがえりを宣言する日でした。主はよみがえられた、とすべてのところで宣言されました。第8番目の特色は、使徒の働きは、前半ではペテロに焦点が当てられ、後半ではパウロの活躍に焦点が当てられているということです。不思議にも、他の人たちの働きは省略されています。私は神様にはこの二人のミニストリーを強調するもっともな何かの理由があったのだと確信しています。それとは別に人間的な理由も考えられます。ルカはこの二人のミニストリーを直接知っていたのだと思います。彼はパウロの助手でした。ペテロとパウロの間には意見の相違があったのではないかという考えを持っている人たちもいます。しかし実際は、ルカとペテロとパウロは何度も共に集まって多くのことを話し合ったのではないかと思います。またこの書物のタイトルがいつも問題になってきました。禁定訳聖書とバチカン写本と改訂版も同じように使徒の働きと読んでいます。19世紀のスコットランド教会の牧師ロバート・リーはこの書を昇天され栄華された主の働きと呼びました。またアフリカの言葉であるバントゥー語訳の聖書では行いに関する言葉と呼ばれています。私はむしろ一章の最初の2つの節に鍵が与えられていると思います。それを根拠としてあえて長いタイトルをつけるとしたら、聖霊によって人たちを通して働いておられる主イエス・キリストというタイトルになると思いますとマギー博士は述べています。さて、それではいよいよ使徒の働き一章の本文に入っていきたいと思いますが、最初の七つの章はエルサレムで聖霊によって人たちを通して働いておられる主イエス・キリストを示しています。聖霊がこれらのことの準備である一章は、簡単なイントロダクションを含んでいます。そして、よみがえりの後の40日にわたるイエス様のミニストリーの再開、イエス様の昇天と再臨の約束、御霊を持つ人たち、 そしてユダの代わりとなる使徒の任命がその後に続きます。使徒の働き一章の一節から二節。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。ここには前の書と書かれていますが、これはルカの福音書であり、それもテオピロ宛に書かれていました。テオピロという名前は神様を愛する者という意味です。ルカの福音書はイエスが行い始め教え始められたすべてのことであり、人の働きにおいてイエス様は続けて行い教えておられます。もしそのような表現を使うなら、主は今も同じようにしておられ、主はご自分の者たちをこの世から取り去られるまで現在しておられる御業を続けられます。またここにはお選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びましたと書かれていますが、ただ単にイエス様が天に上げられたということが、主が行い教えておられることをやめられたという意味ではないことははっきりしています。ただ今は神様の右手という有利な場所にあって、主は聖霊様を通して働いておられるのです。命令が一人の人から他の人へと伝えられる軍隊でのように、主イエス・キリストは聖霊様を通して働いておられます。聖霊様は人たちを通して私たちが今日いるところであなたや私に働かれるのです。さてルカはここで4節まで続く時間に関する文章を使っています。使徒の働き1章の3節。イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。主はご自分の苦しみと死の後、ご自分が生きておられることを多くの確かな証拠を持って示されました。主のよみがえりの後、10回のイエス様の権限が記録されています。主の権限に示されているよみがえりの後のミニストリーは、今日のクリスチャンの人生にとって、福音書の中に記録されている3年間のミニストリーよりももっと重要な関係があります。パウロはこのよみがえりの後の主イエスのミニストリーについて、次のように述べています。第二コリント5章の16節。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。私たちは今日主を2000年以上前にこの地上を歩かれた方として知っているのではありません。私たちは主を栄光のうちにある今も生きて働いておられる一人のお方として知っているのです。主はまさに今この時天におられる現実の方です。教会はなんとしばしばこの事実を見失ってしまうことでしょうか。最近私は自分はずっと教会のメンバーで通してきたという人から手紙をいただきました。彼はすべての命じられた儀式を通り、自分はクリスチャンだと思っていました。 そして神様の御言葉を聞くことを通して、自分はイエス様を知ってさえいないことが分かったというのです。彼にとって素晴らしい発見は、イエス様がこの地上を2000年前に歩かれただけでなく、主は今も生きておられ、神様の右の座に座しておられるということでした。イエス様は今も多くの確かな証拠によってご自分が生きておられることを示されておられるのです。今日の未信者の問題は、歴史的な事実や証拠にあるのではなく、その人自身の不信仰にあります。歴史的な証拠や事実は十分なほどそこにあるのです。例えば私たちはナポレオンが生きていたこと、そして彼がウォータールーの戦いを戦ったことを信じています。でも私たちはその証拠をほとんど持っていません。実際ウォータールーの戦いに関するよりも、主イエスキリストの死と蘇りに関する方が1万倍もの証拠があります。それでもまだ今日信じないという人々がいるのです。問題はどこにあるのでしょうか。問題は歴史的な証拠や事実にあるのではなく、それを信じようとしないその人の不信仰な心の中にあるのです。人間にはアダムがそうしたように、神様から逃げようとする自然の傾向があります。人間は今日、神様に背を向けています。もしあなたが神様を信じようとしないなら、問題はあなたの中にあるのであって、神様の御言葉に問題があるのではありません。主は多くの確かな証拠によって、ご自分が生きておられることを繰り返し示されました。復活して今も生きておられる主イエスを、本当に知りたいのなら、それを知ることができるのです。主イエス・キリストは言われました。ヨハネ12章の32節。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。主はよみがえりによって死から引き上げられたのです。それがメッセージです。あなたがどれほどイエス様のことを語ろうと、主が死から引き上げられたというメッセージがなければ、それは福音ではありません。主は死から蘇られました。人々がキリストに引き寄せられないのは、蘇られたキリストが語られていないからです。人の働きは、どれほど蘇られたイエス・キリストに協調点を置いていることでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。